富田姉妹の証をありがとうございました。セキララに、いろいろなことを語ってくださいまして本当に感謝です。人間というのはですね、行き詰まらないと本当のことがわからない、ものでありますけども、やはり、健康のこととかですね、仕事で行き詰まって、そこで初めて見えてくる世界がありますね。悲しみや苦しみを変えて益としてくださるイエス様がいらっしゃるということ、本当に感謝ですね。イエス様を支えてくださって、ここまで来れたということ、そしてその病をも用いて、伝道に、そして私たちの人生を変えてくださったことを感謝したいと思います。今日の聖書箇所はですね、マタイの福音書の24章32節、33節を読みしたいと思いますので、お開きください。マタイの福音書の24章ですね、新約聖書の最初がマタイの福音書になります。マタイの福音書24章の32節、33節、隣の方が分からなかったら教えてあげてください。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことをすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。今日はこの箇所から景挙のことについてお話したいと思います。景挙というのはですね、イエス様がこの地上にもう一度来られるときに、私たちキリスト者がですね、空中までイエス様を出迎えに行くということを意味しているんですね。昔、イザヤではですね、花婿がやってきますときに、まあ、花嫁の家にやってくるんですけども、そのときですね、花嫁さんと、それから花嫁の、一緒にいる友の者たちはですね、道の途中までね、迎えに行きました。ね、花婿を迎えに行きました。そして、そこで出会いますと、そこからまた花嫁の家に来て、そこで婚礼が開かれる、という形になります。ですからですね、景挙というのはそういう意味があるんですね。景挙というのはですね、イエス様をもう一度この地上に来られるときに、私たちが空中までイエス様、王なるイエス様を迎えに行くということを意味しています。この景挙の時期についてですね、多くの人たちの間で、まあ、二つの説がありますね。で、そのことについてお話したいと思います。レムナントの読者でですね、以前アメリカの神学校に在学中の方がこのような手紙をくださったことがあります。私はこれまでずっと日本の教会においてキリストの再臨、もう一度来られることね、キリストの再臨は空中再臨と地上再臨の2段階であるという話を聞いてきました。空中再臨があってね、四面間、観覧時代があって、最後に地上再臨。まあ、地上空中再臨と地上再臨の間には四面間の、この間があるというね、説を聞いてきました。すなわち観覧時代の始まるときにキリストの空中再臨があり、それと同時にキリスト者の復活や景挙がある。それから四年の観覧時代が始まって、その観覧時代の終わりにキリストの地上再臨があるという説です。しかしこの間、アメリカの神学校の有名な教授が、この再臨二段階説、観覧前景挙説、前というのは前ね、観覧時代の前に景挙がある、観覧前景挙説は間違いであると抗議していました。私は大変、驚かされ、また興味深く聞きましたけれども、教授によれば再臨はただ一度であって、再臨も復活も、景気も皆観覧時代の終わり頃における出来事であるということです。ということなんですね。で、また日本でも最近、著名のある先生がこういうふうに言ったことがあります。私も長い間、観覧時代の直前に空中再臨があって、その時にキリスト者の景気があるという説が正しいと思い込んでました。私も実はそうなんですけどね、この先生もそう言いました。しかし今では再臨は2段階ではなくて、ただ一度であって、再臨も景挙も観覧時代の末期、終わり頃に起きると考えています。そういうふうにですね、言う方が、増えているんですね。実際はね、まだその2段階説、観覧前景挙説というのが多いことは多いんですよ。でもね、景挙、また再臨というのはね、観覧時代の終わり頃に起きるという説を支持する人たちが非常に増えています。で、実はね、この再臨二段階説、空中再臨があって、地上再臨があるというね、 1年間のブランクがあるという説、この再臨2段階説というのはですね、実は19世紀になって初めて説かれたものなんですね。でこの再臨2段階説と観覧前景挙説というのは、一緒にこうセットになっています、ね。2段階になっていて、その1段階目のところで景挙があるという、ね、説ですので、セットになっているんですけども、この聖書的に妥当なものなのかというとですね、この再臨2段階説というのは、初代教父の時代、初代教会の時代、昔は初代教会の時代に教父、教える父というね、リーダーたちがいたんですけども、その時代とか中世にはありませんでした。で、カトリックの人たちもこれを信じてないんですね。あと宗教改革者のルターとかカルバンとかですね、その他のプロテスタントの宗教改革者たちもこの再臨2段階説というのは説いてないです。それからジョン・ウェスレーといいましてね、18世紀の、大伝道者の方もですね、これを説いてないです。じゃあいつね、この説が始まったのかと言いますと、それは初代教会から1800年もの歳月を経ました1830年頃になりましたね。英国の神学者のダービー、馬の話じゃないんですよ、ダービーというね、神学者がいましてね、その方が説きました。以来ね、教会の多くがこれを受け入れるようになったんですけども、C.H. スポルジャンとかね、チャールズ・フィリーとか有名な当時の伝道者たちはこれを説きませんでした。で、今日ですね、多くのクリスチャンたちが、ただ教えられるままに受け入れているこの再臨二段階説でありますけども、もしこの説がね、本当に聖書的なものであるならば、私たちは信じていいんですよ。だけども、もしね、反対に聖書に反するものであるならば、私たちは躊躇なく、それに代わる正しい聖書的理解を求めなければいけません。この問題はね、非常に重要なんですね。どうしてかと言いますと、再臨二段階説、つまり観覧前景挙説というのは、19世紀から20世紀の教会の歴史において、しばしばね、教会の中にものすごく大きな問題を起こしてきたんですね。混乱を起こし、失望を起こし、分裂を起こしてきたんですね。例えば今から3年前にですね、1992年の10月景挙説というものを唱えていました。韓国にあります、タミ宣教会というのがあったんですね。あと、タベラ宣教会というのがあったんですけども、熱烈にこの再臨2段階説、観覧前景挙説を信じていましてね、もうメッセージ聞いたことありますけども、テープでね。すごいもんでした。でもですね、92年10月に景挙があると信じていた信者たちは、職場とか学業や財産を放棄しまして、家出しまして、で、集団生活に入っていた。でも10月が来ましてもね、再臨も景挙もないということが分かりましたときに、彼らを襲ったのは非常に大きな失望でありました。で、その後、教団は解散しまして、花火のように消え去っていきました。で、これは単にね、彼らはキリスト再臨の日付を定めるという過ちを犯したからだけではないんです。キリストの再臨の日付まで定めなかったにしましてもね、この再臨二段階説、観覧前景挙説を熱烈に信ずる教団というのはね、時に脱線を経験するんです。戦前の日本のある教団においてもそうでありました。その教団というのはね、再臨二段階説を信じまして、景挙があってから観覧自体が始まるんだって信じてましたので、ですから信者の間にね、もう熱烈に信ずれば信ずるほどね、今夜にも空中再臨があるというふうに信ずるようになりまして、そして一体何が起こったかと言いますとね、そういう期待が高まれば高まるほど彼らは分裂してしまったんですね。以後その教団の流れを組む派、今もあるんですけども、再臨のことは解くなとは言わないまでもですね、解くことはもうタブー視されちゃってるんですね。で、なぜこのようなことが起きたのかと言いますと、いくつかの理由はあるでしょうけども、観覧前景挙説ではなくてね、観覧末期、終わり頃に景挙があるという説を信じていたならばですね、このようなことは起きなかったんですよ。もちろんね、観覧前景挙説を信じながら、再臨二段階説を信じながら脱線しなかった人もいますけども、でもね、この説の熱烈な信奉者ほど脱線が多いということは事実なんですね。 で、もしですね、この再臨二段解説はですね、その性質上、もし万一間違っていた場合ですね、実に悲惨な結果をもたらします。つまりですね、やがて観覧時代が始まった時にですね、空中再臨もない、軽挙もないということを知った時に、恐ろしい失望と、落胆を味わわなければならないんですね。それは教会に大きな混乱をもたらすでしょう。ひどいダメージをもたらすでしょう。この問題をですから、なおざりにすべきではないんですね。ですから、よくね、ちょっと知っておいてほしいんですけども、この再臨二段解説、つまり、観覧、全景挙説ですけども、ね、どういうのかと言いますと、こういうことです。観覧時代というのは、ね、世の終わりにある試練の時代が来るんですね。で、その前にですね、直前にキリスト様が空中まで降りてこられる。空中再臨と言います。で、この時キリストにある死者たち、クリスチャンたちが復活してですね、それから地上に生きているあのクリスチャンたちの景況が起こると信じます。で、彼らクリスチャンたちは空中に携え上げられて、空中でキリストに会って、以後キリストと共にずっといると。この後地上には観覧時代が始まります。地上に住む人たちには神様の裁きが下る。獣と呼ばれるサタンの、サタン的な独裁者が現れまして、世界が荒れ果てるというんですね。で、景挙の時点で地上にクリスチャンは一人もいなくなる。しかし聖書を見るですね、見るとですね、明らかに観覧時代の最中に地上にクリスチャンたちがいることがわかります。例えば、黙示録に若民をこの女、大バビロンから離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためですと言われています。で、ある人たちはね、この地上にいるクリスチャンたちっていうのは、景挙があった後に、改心したクリスチャンたちと考える。で、ある人たちはね、景挙されるのは、本当に、まあ、熱心なクリスチャンだけで、中途半端なクリスチャンたちは残されちゃう。そういうふうに考える人たちもいますね。で、まあ、いずれにしてもそういうふうになります。で、観覧時代の終わりにですね、クリスチャンたちは地上の悪の勢力を、キリストがですね、地上再臨しまして、キリストは地上の悪の勢力を一掃して、千年王国を治めるために地上に降りてこられる。以上がですね、観覧、全景挙説ね、再臨二段階説です。次にですね、再臨はただ一度であるという観覧末期再臨説ね。観覧末期、再臨説、観覧末期、景挙説ですけども、これはこういうふうに考えます。観覧時代の前に教会の景挙はないんだということね。で、地上に、継続して、クリスチャンたちはいまして、観覧時代を通過します。私たちは経験するんだというんですね。で、彼らは独裁者獣のもとで迫害を受けることになりますけれど、迫害とかすべての観覧のただ中で神様の力強い守りを受ける。それは彼らにとって試練の時でありますけれど、その中で生ぬるいクリスチャンはもはやいなくなるんです。で、彼らはですね、キリストの花嫁として本当に整えられた聖徒と変わっていきます。観覧時代の終わり頃になりまして、キリストは空中まで降りてこられます。これ空中権限と言いますけども、で、その時キリストにある死者が復活しまして、で、さらに地上のクリスチャンたちの景況が起きます。で、クリスチャンたちは空中でキリストに会いますけども、やがて引き続いてキリストは彼らと共に地上に降りてこられます。で、それが地上再臨ね。つまり、キリストの空中権限、空中まで現れるのと、地上再臨は、まあ、ほとんど、まあ、連続的に行われる。全部、観覧時代の終わり頃に引き続いて行われる形ですね。連続的に行われます。で、これらの説の、二つの説のうち、どっちがですね、聖書に合致してるか。私はですね、神学校以来ずっとね、この聖書、黙示録をはじめ、ダニエル書ですね、あと、テサロニケのとかですね、いろんなパウロの手紙とか、イエス様の予言とかですね、いろんなところも何度も繰り返し読んでいましたけど、やっぱりどう考えてもね、観覧末期再臨、観覧末期景況の方が正しいというふうに考えるんですね。かつて初代教会の教父たちも、再臨はただ一度であると教えてました。例えばね、英国のハーベスター誌というのがあるんですけど、1958年1月号にですね、英国マンチェスター大学の代表の、有名な神学者で F.F. ブルースという方がいるんですけども、その方もね、初代教父たちの時代に教会は観覧時代の前に地上から取り去られるとか、 再臨は2段階であると教えた人は1人もいないとね、はっきりと言ってるんですね。で、聖書を調べてみたいと思いますけども、第一にね、再臨は2回、あるいは2段階であると教える聖句はどこにあるでしょうか。どこにもないんですね。また、景気は観覧時代の前であると明確に述べている聖句が今日聖書の中にあるかというと、どこにもないんですね。再臨二段階説の人たちというのはですね、自分の説の根拠としていくつかの、聖句を挙げていますけどもね、明確な形で彼らの説を支持するものというのは一つもないですよ。最もね、引用される聖句は先ほど聖書の時にお読みしました黙食三章十節です。で、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。ね。ここからですね、全景挙説の人たちは、前にね、守ると言ってくださってんだから、前に景挙されるんだと解釈するんですね。ある神学者はこう言います。試練の時には守ろうに、の2話っていうふうに、書いてあるけれども、この2話の言語はエクっていうね、言葉で、エクっていうのはからと訳されますけども、だからこれは試練の時から守ろうと訳していいんだと。だから教会は来るべき試練の時である観覧時代の前に地上から軽挙されて取り去られて守られると解釈するんですね。まあ、ギリシャ語が出てくるとね、本当かなと思うでしょねえ。ところがですね、本当かって言いますとね、じゃあね、なぜ言語に忠実な新改訳聖書とか口語訳聖書がね、試練の時からと訳さないのか。試練の時にはって訳するでしょ。これはどうしてかと言いますとね、これはにはでいいんですね。教会の観覧時代のただ中で守られる守りを言ってるからなんです。ギリシャ語学者はね、この聖句は、もしね、観覧の前に景況があるということを言おうとしていたならば、エクじゃなくてアポっていうものを使ったろうっていうんですね。アポっていうのはね、何々を離れてっていう意味なんですけどね。アポっていう言葉を使ったろうっていうふうに言ってます。例えばね、米国の代表的な神学者のメリル・シー・テニーという人がね、こう言ってます。ギリシャ語の聖句、テレオ・エク。何々から守るっていうのはね、他にはヨハネの福音書の17章15節にのみ使われていて、肉体を分離させることによる守りではなくて、悪の攻撃を免れさせる守りを意味している。どういうことかというとね、ヨハネの17章15節にこうあるんですよ。イエス様が祈られた言葉ですけども、彼らをこの世から取り去ってくださるというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様はね、私たちクリスチャンがこの世から取り去られることを祈らなかったんですね。悪いものから守られる、この世のただ中にあってですよ。そうに祈られています。その時にこの同じ言葉が使われているということなんですね。ですから試練の時にはあなたを守ろうというのはね、試練の時を経験しないように守るという意味ではなくてね、試練の時のただ中にあって守るという意味であると考えていいんだということがわかりますね。よくね、観覧全景挙説の人はこういう令和をするわけですね。例えば、エノクという人がね、旧約聖書に出てくるでしょ。エノクというのは大洪水の前に景挙されたではありませんか。手に挙げられたではありませんか。ね、もっともらしく聞こえるでしょ。ね、でもよく調べてください。エノクというのはね、大洪水の600年も前に景挙されてるんですよ。彼は大洪水が近づいたから景挙されたんじゃないんですよ。大洪水が来たことと、エノクが景挙されたことは何の関係もないんですよ。ね。それから、ロトの例を、よく言いますね。ソドムとゴモラがですね、滅ぼされた時に、ロトとですね、家族はね、ソドムとゴモラの裁きが及ぶ前に町の外に出されたではないか。ね。だから同じようにクリスチャンたちもこの試練の時から、警挙されるんだと言うんですけども、しかしね、ソドムとゴモラの町々に襲ったのは観覧ではなかったんです。破滅であったんですね。誰一人生き残ることができないような破滅が襲ったので、ロトは憐れみを受けまして、事前に外へ出されました。しかし、終末の観覧時代というのはですね、誰一人生き残ることができないような破滅ではなくて、人々への試練の時なんですね。したがってその試練の時代に神様がクリスチャンたちをそのただ中で守ってくださると考えることは理にかなったことである。 もしですね、聖書中に実例を見出すならば、エジプトにおけるイスラエル人の例が最もいいんです。これはですね、エジプトの唐の観難のただ中でイスラエル人が守られましたね。エジプトの、いた時に唐の観難がね、どんどん、襲っていった。最後は長子が死ぬという観難でありましたけれども、その時にイスラエル人はそのただ中におきまして、エジプトに真っただ中にいたんだけども、そこで守られましたね。それと同じようなことが、この観難時代に起きるんだと信じていいんですね。もう一つの例はですね、ノアの箱舟の例だと思いますね。ノアの家族は大洪水のただ中を通りましたでしょ。しかしそのただ中で守られているんです。このただ中で守られているっていうのはね、私たちの信仰において非常に重要なんですよ。ね。私たちは試練を経験するかもしれない。ね。だけど、そのただ中で守られる。初代教会のクリスチャンたちもですね、迫害のただ中にあったわけでしょ。ね、パウルもペテロもですね、ヨハネもですね、迫害を経験したんですよ。でもそのただ中で彼ら守られていったんですね。私たちもそのようなことを信ずるべきではないだろうか。パウルはこう言ってます。その日クリスチャンたちは火の中をくぐるようにして助かりますって言ってます。第一コリントにね、火の中をくぐるようにして助かります。またイエス様は言われました。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。ね、観難の前に警戒されるんだったら忍耐なんかいらないじゃないですか。でもあなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることはできますと言われました。あなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんとも言われてますね。ですからね、これだけの守りがの約束があれば十分じゃないでしょうか。一体どうやって観難時代において守られるんだ、ね、どうやってってことは分からなかったとしてもですね、この守りの約束を信ずるか信じないかだけなんですね。その試練の中で彼らは寝られ、生ぬるいクリスチャンもはやいなくなるでしょう。本当にキリストの花嫁としてふさわしい生徒たちとなっていくでしょう。今ね、この平和な時代にいますとね、私なんかとても観難時代通過できないんじゃないかなとかね、思うでしょ。皆さんそうでしょ。ね、こんな生ぬるい自分のようなものだったらね、とても耐えきれないんじゃないかと思うかもしれないけどね、しかし聖書は大丈夫だって言ってるんですよ。この日栄光の御霊があなたの上に宿ります。そしてあなたを強いものとしてくださるというね、約束があるんですね。で、第3にですね、先ほどお読みしましたマタイの福音書の、24章の32節33節をお読みしましたね。33節にそのように、これらのことの全てを見たらあなた方は人の子が、人の子というのはイエス様のことでしょ、イエス様が戸口まで近づいていると知りなさい。これね、戸口まで近づくというのは空中再臨あるいは空中権限のことですね。ね、戸口まで近づくというのはね、この再臨の、ちょっと手前まで来ているということを意味します。それはいつなのかというと、これらのことの全てを見たらその時なんですよということなんです。これらのことの全てというのは何ですか。この32節以前に書かれている全ての事柄ですよ。イエス様はね、この32節以前において観難時代の全てのことを語っているんですよ。観難時代の前期後期、全部語ってますね。初期中期末期全部語ってますね。特にですね、ここに31節に、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで地方からその選びの民を集めますというふうに書いてますね。この地方からその選びの民を集めます、これはね、景況のことを表していると言われていますけれども、景況の準備段階と言っていいかもしれません。あるいは景況のことですね。そしてまた30節のことですね、人の子の印、それから29節というのは太陽は暗くなり月は光を放たず、こういうところはですね、観難時代の終わり頃のことを言っているんですね。これらすべてのことを見たならば、イエス様が再臨するのが近づきました。空中権限が近づきました。つまり景況の時は近づきましたということでね。ですから景況というのは、観難時代の終わり頃だというのはここからもわかりますね。で、この言葉というのはですね、マタイの福音書にもありますし、マルコの福音書13章にもありますし、 あと、ルカの福音書はね、こう記されているんですね。これらのことが起こり始めたら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。あがないが近づいたのです。あがないが近づいたのです。あがないというのは何かというと、地上からあがなわれること。つまり、景気を意味するんですね。この、あがないが近づいたのです。これらのことが起こり始めたら、ね、観覧地帯のいろんなことが起こり始めたら、あがないが近づいたのだと、景気の時が近づいたのだと知りなさいということをイエス様は言われているんですね。で、ですね。まあでもこれ私が言いますとね、再臨、二段階説の人、全景気説の人はね、こういうふうに反論、しました。それはね、キリストがこれを語られた相手はね、ユダヤ人クリスチャンであった。異邦人クリスチャンたちの景気があって、観覧時代、が始まれた後ですね、ユダヤ人の中には、ユダヤ人はこの地上に残されているね。で、ユダヤ人の中には改心者が起きてクリスチャンになる人々がいるであろう。キリストはそういう人々に対してこれを言っているのであると。そういう、まあ、反論があったわけですけども。しかしね、これらのことの全てを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさいというのは誰に対して言われた言葉であるにせよですね、空中再臨が観覧時代の前にはないということを明確に語ったんです。ね、誰に対して言った言葉であるにせよね。それからですね、マルコの福音書の13章とこのマタイの24章というのは平行箇所なんですね。同じことを言ってる福音書で別の福音書で同じことを言ってる箇所ですけども、マルコの福音書13章37節におきましては、私があなた方に話していることは全ての人に対して言ってるのですと、はっきりとね、イエス様が明言しておられるんです。これは単に異邦人クリスチャンに言ってんじゃないんですよ。全世界の全ての人に対して言っていることですよと明言されています。ですからこうしたことからもね、観覧時代の終わり頃に再臨も景況もあるということがわかりますね。それからもう一つですね、第一テサロニケ4章16節ちょっと開いていただけますか。新約聖書の後ろの方にですね、第一テサロニケっていうのがあるんですね。そこをちょっと開いてみましょう。その4章16節と17節をみんなで読みたいと思います。新約聖書の366ページになります。第一テサロニケ。4章の16節と17節。366ページ。わかりますか？はい、一緒に読みましょう。はい。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。これもですね、やはり全景挙説を否定しまして、末期景挙説を支持するものなんですね。どうしてかと言いますと、ここにですね、16節にまず主は、キリストはですね、神のラッパの響きのうちに再臨されると書いてはありますね。次に何が起きるかというと、キリスト者の復活が起きると書いてますね。16節の後半。で、その次に、景挙が起きると書いてあります。ね。だから、イエス様の再臨、復活、景挙という順番で起きるんだということがね、ちゃんと順番がはっきりと書いてありますね。でね、この空中で主と会うという言葉が17節にありますね。空中で主と会う。復活された人、それから景挙された人ね、一緒に、まあ、復活した人と地上にいる人とは一緒に景挙されてね、空中で主と会うんですけども、このギリシャの言語のアカンテーシスという言葉ですけども、これね、会うと訳されてるんですけども、実はね、会うというよりも、出迎えると訳した方がいい言葉なんですね。例えば、花婿を出迎える十人の娘という、例えが、イエス様の中にありますけども、空、花婿だ、迎えに出よ。この迎えに出よというのはアパンテシスなんですね。それから、出迎えに来てくれたっていうのが、使徒パウロの一行、兄弟たちが出迎えに来てくれた。これ、使徒の働きの中にありますけど、あそこもアパンテーシスね。だからアパンテーシスっていうのはね、単に会うんじゃないです。出迎えに行くという、そういう言葉なんですね。 で、この箇所ではみんな他では迎えに行くとか出迎えると訳してる。だからね、この言葉はですね、自分が元いた場所から遠く離れたところに行って人と会ってから、その人とそこにずっといるという意味にはならないんですね。行って出迎えましたら、その人と一緒に元の場所に戻ってくるという意味があるんですね。出迎えるというのは。そうでしょ。出迎えたら、そこにずっといないでしょ。必ず戻ってくるでしょ。ね。ですからね、ですからこの空中で主と会うというのはね、むしろ空中で主を出迎えると訳されるべき言葉なんですね。警挙された者たちは、空中で主を出迎えた後、主と一緒にすぐ地上に戻ってくるんだと読めるわけです。ね。このことはですね、観覧末期警挙説によく一致しますでしょ。つまり、終わり頃に、警挙された者たちは空中で主を出迎えた後、引き続いて主と一緒に地上に戻ってくるんだということです。しかしこのことは全警挙説に一致しないわけですね。で、次にですね、この第一テサロニケの次に第二テサロニケというところがありますけど、2章をちょっと開いてくれますか。2章のですね、はい。2章の1節からちょっとお読みしますけれども、こう書いてあります。第2テサロニケ2章1節。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、この主の身元に集められるというのは敬虚を含んでいるわけです。で、集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。でね、さらに、はい、ごめんなさい。2節、例によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。はい。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。と書いてありますね。ここは非常に重要なんですけども、この使徒パウロはですね、ここで再臨と敬虚、つまり私たちが主の身元に集められることについて、テサロニケ教会の人々の思い違いを正そうとしているんですね。で、パウルはこの再臨と敬虚の日を主の日と呼んでます。ね。この主の日というのは再臨と敬虚の日のことなんです。で、不法の人が現れなければ主の日は来ないと述べてますね。言い換えるならば、パウルは不法の人、獣が現れた後に主の日が来ます。再臨と敬虚の日が来ますと言ってるわけです。順番は、不法の人が現れる。次に、再臨と敬虚の日があるという順番だと言ってるんですね。ところがね、この箇所に関して、二段階説の人、観覧全警挙説の人はこういうふうに言うんですね。テサロニケ教会の人たちは、主の日はすでに来てしまって、警挙はすでに起こってしまって、自分たちは取り残されてしまったのではないかと思って悩んでた。しかし、使徒パウロは次のように言って、テサロニケ教会の人々を慰めたのである。不法の人、獣はまだ現れてないし、主の日はまだ来ていない。だから教会の敬虚はまだ行われていないし、あなた方は後に取り残されてはいないんだよ。そういうふうにまあ説明してるんですけどもね。これはですね、実は使徒パウロを観覧全敬虚論者にしてしまってるわけですけども、まあ、これ聞いてね、なるほどなと思う人いるでしょうか。まあ、巧みな解釈ではあるんですけどね、なぜならばね、もしパウロがですね、観覧全敬虚説の人であるならば、このね、テサロニケ教会の人たちは、自分たちは敬虚に取り残されたんじゃないかと思ってたわけですね。自分たちはもう敬虚の日が来ちゃったのにね、もう自分たちは取り残されたんじゃないかと思ってた。その時にパウロはね、何と言ったかというと、ね、もしね、パウロはこう書き送ったはずなんです。もしパウロが観覧全敬虚論者であったならばね、テサロニケ教会の人たちを、ローマ教会の人たちを見なさい。またコリントの人たちを見てください。ガラティアの人たちを見てください。エペソの人とピリピ、コロサイの人たちを見てください。彼らはまだ誰一人敬虚されてないでしょ。 私、パウロでさえまだ刑期されてないでしょ、ね、みんな地上にいるんです。だからまだ刑期の時は来ていません。これの方がずっと説得力あったでしょ、ね、だからもしパウロがですね、パウロがもし観覧全刑期論者であったならば、そう書き送って彼らを慰めたはずなんですね。しかし、パウロはそんなことを書かないんです。パウロが書いたのは、不法の人が現れなければ主の日は来ないと書いてるわけです。つまり、パウロはね、テサロニケ教会の人々の思い違いを正そうとしまして、こういうことを言おうとした。つまり、不法の人が現れなければ再臨と敬虚の日は来ない。だから誤解してはいけません。敬虚は観覧時代の前にはないんです。不法の人が現れて、観覧時代に入って後、再臨と敬虚の日が来るのです。パウロが言おうとしたのはそういうことだということがわかりますね。つまり、パウロは観覧前景況論者ではなかった。彼は観覧末期景況論者であったということがはっきりとわかるわけですね。はい。それからね、もう一つだけ見て終わりたいと思いますけども、よろしいですか。第一コリント15章開いてくださいますか。第一コリント15章。はい、ローマ人への手紙の後、もう少し後にありますから、第一コリントの15章の51-52に一緒に読みたいと思います。素晴らしい聖書の箇所でありますけども、私たちの希望となるところですね、313ページ、第一コリント15章の51-52をご一緒に読みましょう。はい。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬にです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。はい、これを言ってるのはですね、世の終わりに、イエス様が再臨されるときに、終わりのラッパというものが吹かれましてね、そのときに、死者は朽ちないものによみがえる。クリスチャンたちは死者はですね、朽ちない栄光の体によみがえる。私たちは変えられるというのは、地上にいるクリスチャンたちはその時に栄光の体に変えられてしまうということを意味しているんですね。ここに終わりのラッパと書いてありますけどね、観覧全景況説に立ちますとね、だから、観覧時代も始まらない時にですね、終わりのラッパが吹かれてしまうことになるんですね。一番最初に終わりのラッパが吹かれるなんてことがあるでしょうか。ね。何も始まらない前に終わりのラッパが吹かれるんですね。しかしね、観覧時代におきましては7つのラッパが吹かれると黙示録に書かれてあるんですね。で、黙示録によりますと、その7つのラッパのうち第7のラッパ、つまり最後のラッパはね、非常に特別なものだと書いてあるんです。その時に神の預言者によって言われていた全ての奥義が成就するんだと書いてあるんです。だからね、この第7のラッパこそが終わりのラッパのことであるということがわかります。そしてね、この第7のラッパというのは観覧時代の終わり頃、末期を意味することが目標からはっきりわかります。ですから、この終わりのラッパの吹かれる時というのは観覧時代の終わり頃であるということがわかりますね。はい。そういうことなどがあります。で、最後にね、私たちはですね、福音宣教は世の終わりまでと命じられていますね。マタイの福音書28章におきまして。イエス様は言われましたね、世の終わりまで述べ伝えなさいと言われています。だから観覧時代の直前で終わってはいけないんです。私たちは観覧時代が試練の時だからといって、それを前に軽挙されてこの世から逃げ出すことなどどうしてできるでしょうか。神様もそのようなことをなさるでしょうか。観覧全軽挙説の人たちは観覧時代の直前にクリスチャンたちは全員軽挙される、ね、ユダヤ人クリスチャンたちは全部軽挙される、ユダヤ人だけ残されるとかいう人もいますけどもね、一時的に地上にはクリスチャンがいなくなる、あるいはもうユダヤ人だけになるとかね、そういうふうに言います。そして地上にサタンの活動が活発化するというふうにも言います。しかしですね、サタンの活動が活発化して人々を惑わすのであれば、クリスチャンはなおのこと地上にいて、福音宣教しなければいけないんじゃないですか？そういう義務がありませんでしょうか？ね。 だから観覧全景況説の人々はクリスチャン景況とともに、また精霊も地上から取り去られるなんていう人もいますけどね。これもやっぱりちょっと聖書から言うと矛盾してますね。精霊なしに人が改心できることはないんだから、精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと聖書にありますからね。ですからね、この観覧全景況説は非常に矛盾に満ちています。また使徒の働きの中に、私たちが神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと書いてあるんだからね。私たちが試練の時を通過したって何も驚くに足りないことであります。使徒ペテロもですね、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです、なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからですと言ってるでしょ。だから私たちがね、その観覧時代に入る前に自分の人生のを全うしてですね、天に帰る時が来たならばそれも感謝。でも私たちは生きながらえまして観覧時代に入っていったとしてもね、もうそれも自分の務めだと受け止めるだけの信仰を皆さん持っていっていただきたいんですね。その時にね、あ、私は取り残されたんじゃないだろうかなんて、テサロニケ教会の人たちみたいに慌てふためいては困るんですよ、ね。はい、主の日というのはそうやってですね、いつ来るかわからないかもしれないけれども、しかしどちらにしましても私たちが自分に与えられた人生を全うしていくということが大切になってきます。ですから今教会の中にはね、そうやって二つの説があるかもしれません。しかし私たちはそういう中で、正しい本当に健全な聖書理解を持ってこの、週末間近のこの時代を生き抜いていきたいなと思うわけです。それではお祈りいたしましょう。天のお父様、兄弟姉妹と共に聖書を学ぶことができ、御言葉を聞くことができまして感謝いたします。私たちがこの地上に、この時代に置かれていることは大きな意味のあることであろうと思います。主がご計画を持って私たちをこのような時代、このような時、このような場所に置いてくださったのだと信じています。そこには目的があり、何か配慮があると思います。主よ、私たちには細かいことは分かりませんけれど、しかし私たちが自分に与えられた人生を生き抜き全うし、そしてその人生を通してご栄光を表し、福音を伝え、ご愛を実践していくことができるように、どうぞ上から聖霊をお与えくださり、これからも強めてください。私たちが良い時も悪い時も、喜びの時も試練の時も、どうぞ力強く、あなたを見失うことなく、いつも見上げて歩んでいくことができるように導いてください。辛い時でありましても栄光の御霊が私たちに宿り、守ってくださることを約束が与えられ感謝いたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。